広報長泉3月1日号ナンバー1238発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後、障害学習だよりと福祉長泉があります。続けてお聞きください。今月の表紙の写真は、お庭里福は内と豆まきをしている写真です。1月31日土曜日に割子塚稲荷神社で豆まきと昔の遊びが開催されました。子どもたちに大人気の菓子まきでは、今年の年男や年女が境内から菓子をまきました。今月の特集、主なお知らせ。静岡県議会議員選挙、平成27年は固定資産税の評価外の年です。静岡県議会議員選挙、投票日4月12日日曜日、告示4月3日金曜日、投票時間午前7時から午後8時。選挙権のある方は、平成7年4月13日以前に生まれた方、平成27年1月2日以前に長泉町に住民登録をして引き続き住んでいる方、次の方も投票できます。転入の場合、平成27年1月3日以後、県内の市町から長泉町に転入した方、現住所地の選挙人名簿に登録されている方は、県内各市町で発行する引き続き居住証明書を提示すれば、全住所地で投票できます。転出の場合、平成27年1月3日以後、長泉町から県内の市町へ転出した方、長泉町の選挙人名簿に登録されている方は、県内各市町で発行する引き続き居住証明書を提示すれば、長泉町で投票できます。引き続き居住証明書は1回の転出に限り発行されます。入場券を忘れずに。役場から郵送された投票所入場券はがきは、投票日まで大切に保管し、当日忘れずに指定の投票所へお持ちください。万一入場券をなくしてしまったときは、投票日当日投票所で係員に申し出てください。本人確認し、入場券を再発行します。投票所の注意。次のような投票をした場合、投票は無効となってしまいます。1、決められた投票用紙以外の紙で投票した場合。2、複数の候補者氏名を書いた場合。3、候補者氏名以外のことを書いた場合。4、候補者氏名をゴム印などを使い辞書しない場合。体の不自由な方は、体の不自由な方が直接投票所で投票するときは、次のような制度が利用できますので、各投票所で係員にお申し出ください。点字投票。各投票所には点字機が用意してあります。代理投票。体の障害や怪我などで自分で投票用紙に字を書くことができない方には、各投票所の係員、投票補助者が代わりに投票を行います。係員は2人決められており、1人が立ち会い、1人が代筆します。当日投票に行けない方は、 不在者投票ができます。不在者投票施設に指定された病院などに入院入所している方や、名簿登録地以外の市区町村での投票については不在者投票制度が利用できます。また体に重い障害などのある方で投票所に行くことができない方は、郵便等による不在者投票、辞書できない方は代理人による記載も可能です。証明書の交付など事前の手続きが必要です。利用を希望される方はお早めにお問い合わせください。期日前投票ができます。投票日当日、仕事や冠婚葬祭など用事のある方や、旅行などで町外に滞在予定の方など、やむを得ない事情で投票所に行くことができない方は、事前に期日前投票をすることができます。期日前投票期間、4月4日土曜日から4月11日土曜日、午前8時30分から午後8時、投票場所、役場内期日前投票所、役場2階町民ロビー、投票所入場券、はがきの裏面に宣誓書を印刷してありますので、期日前投票をされる方はあらかじめご記入していただくと受付が早く済みます。選挙公報をご利用ください。選挙公報を4月7日火曜日の新聞朝刊に織り込む予定です。郵送での配布を希望する方はお申し出ください。また次の公共施設などでも配布します。配布施設、役場南部地区センターウェルピア長泉、消防署ベルフォーレ、コミュニティ長泉、福祉会館泉の里、町内には10カ所の投票所があります。あなたの投票所は投票所入場券はがきに載っていますので、地図で確認してください。スマートフォンで投票所マップが閲覧できます。町のスマートフォン用ホームページから投票所周辺の地図を閲覧することができます。長泉町役場トップページ、長泉町投票所マップのバナーをタップしてください。第一投票所、桃沢幼稚園、投票区域元長久保、上長久保、屋台住宅。第二投票所、下長久保公会堂、投票区域八部平、下長久保、池田、小尻住宅、八戸、駿河平、小木曽、あゆつぼ、北小校区内、高専。第三投票所、町民体育館北中、投票区域南一式、東部南二式、なめり。第四投票所、米山梅吉記念館、投票区域東方自治会、上戸総ヶ原。第五投票所、勤労者体育センター、投票区域エンゼル、中戸狩、東レ自治会。第6投票所、ベルフォーレ文化センター、投票区域新野町上、新野町中、新野町下。第7投票所、コミュニティ長泉、投票区域あゆつぼ、北小校区を除く、シャルマン、駅上、駅中、駅下、すすき原上、すすき原下、シャリエ南。第8投票所、阿蘇加保育園、投票区域西、原、東、シャリエ東。第9投票所、東幼稚園、投票区域三軒屋、エンゼル西、杉原、原文、竹原、おおむね長泉中央通り東側、高田、シャルマン竹原、グランツ。第10投票所、南幼稚園、投票区域原文、竹原、おおむね長泉中央通り西側、本宿。問い合 わせ長泉町選挙管理委員会行政課内電話 989-5500。 平成27年は固定資産税の評価替えの年です。固定資産税の評価替えとは3年に1度土地と家屋の評価を見直す作業です。評価替えにより資産価値に応じて納める固定資産税の税額が変わることがあります。土地の評価替え、土地・宅地の評価は全国の評価の均衡を図るため地価・工事価格などの7割程度をめどに町内約160地点の標準宅地の不動産鑑定価格をもとに行います。評価の結果から土地の価格を表す評価額が決定されます。原則として決定された評価額が課税標準額となり、課税標準額に税率をかけたものが税額になります。式1、税額の算出方法。税額イコール課税標準額かける税率 1.4%、 市街各域の土地・家屋には 0.2% の都市計画税が課税されます。しかし住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用されている場合は、課税標準額は決定された評価額より低く算定されます。長泉町ではここ数年地価工事価格や地価調査価格が上昇傾向にあることや、本来の課税標準額に対する負担の割合が低いことなどから、土地の評価額や税額が上昇する傾向にあります。今回の評価替えでここが変わります。2点あります。1、路線化方式への移行。これまで市街化調整区域内の東名から北の宅地については路線化方式を適用していませんでした。東名から南の宅地とのバランスを図り、適正課税を推進するため平成27年から路線化方式へ移行します。路線化方式とは、路線化方式とは市街地宅地評価法といいます。街路・路線ごとにその街路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格、路線価を定めます。定められた路線価を土地の形状などに応じて奥行き価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて評価額を計算します。 2. 都市計画道路予定地に対する補正措置。都市計画道路の予定地となっている土地は、建物の建築制限など宅地としての利用に一定の制限を受けます。利用を制限されることによる不利益を考慮し、平成27年から補正措置を適用します。家屋の評価替え。家屋の評価替えは固定資産評価基準に基づき再建築価格を基準に評価します。評価替えの対象となった家屋と同じものを新築する場合に、必要な建築費をもとに家屋の経過年数などに応じて現在の評価額を決定します。式2、家屋の新評価額の算出方法。新評価額イコール再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率。再建築価格とは、評価対象の家屋と同じものを評価の時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。再建築費評点補正率とは、平成25年7月現在の物価水準により算定した工事原価に相当する費用の平成22年7月現在の 費用に対する割合、木造の場合 1.06、 非木造の場合 1.05。 経年減点補正率とは、家屋建築後の経過年数によって生じる減価率。固定資産の従覧閲覧制度、評価額と課税標準額は従覧閲覧制度で確認できます。ご自身の資産管理のためにも次の制度をご利用ください。従覧制度、納税者が他社が所有する同じ種類の土地家屋の価格と比較して、自己が所有する土地家屋の価値が適正か判断できるように、土地家屋価格等従覧帳簿を見ることができる制度です。従覧制度、時4月1日水曜日から4月30日木曜日午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日、休日は除く。ところ、税務課。対象、固定資産の納税者または同居の親族。代理人、委任状が必要。相続人、除籍謄本などが必要。法人、社員のある委任状が必要。持ち物、認め印、運転免許証などの身分証明書。閲覧制度、土地家屋の所有者や借地人、借家人などが課税の内容を確認するために固定資産課税台帳を見ることができる制度。月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分祝日、休日は除く。ところ、税務課。対象、固定資産の納税者または同居の親族。代理人、委任状が必要。相続人、除籍謄本などが必要。法人、社員のある委任状が必要。借地、借家人、賃貸借契約書などが必要。持ち物、認め印、運転免許証などの身分証明書。問い合わせ、税務課、電話 989-5508。
町内の交通事故状況をお知らせします。長泉町内で起こっている事故の件数や特徴を紹介します。ご自身の命を守るためにも安全運転、安全歩行を心がけましょう。平成26年中の町内の交通事故件数は341件、前年比5件増。負傷者440人、前年比8人増であり、平成25年に比べ増加しました。なお死者は0人で、前年より2人減少しました。約 70% が追突と出会い頭の事故。平成26年中に発生した人身事故のうち、追突事故が157件、出会い頭の事故が81件と、全体の約 70% を占めています。幹線道路ではスピードが出やすくなるため、制動距離、ブレーキを踏んでから停止するまでの距離が長くなります。常にスピードには注意し、車間距離を十分に保ちながら運転しましょう。特に渋滞している道路では脇見運転が多く見られます。外を見たりカーナビを見るなどして、ほんの一瞬脇見をしただけで目の前の車に迫っていたという経験はありませんか？一瞬の不注意が大きな事故につながります。また交差点進入時や脇道の出入りの際には、車だけではなく歩行者、自転車がいないか十分注意しましょう。思い込みによるだろう運転をしていると、思いがけず車が曲がってくる場合や、歩行者や自転車が飛び出してくる場合があります。65歳以上の交通事故が増加。平成26年中の年齢別負傷者数は 40歳から49歳が92人と最も多い結果となっていますが、65歳以上の負傷者数が65人、前年比23人増と大幅に増加しています。また、65歳以上の人が起因となった事故、第一当事者の事故も64件、前年比16件増と負傷者数同様に増加傾向にあります。個人差はありますが、誰もが年齢を重ねるにつれて身体機能の低下が現れます。身体機能などの低下に伴うとっさの判断の誤りや動作の遅れが交通事故につながる場合があります。体調が優れない場合や処方されている薬の副作用によっては運転を控えることも大切です。通勤・帰宅時間の事故多発。平成26年中に発生した人身事故のうち、午前6時から10時までの交通事故が97件、午後4時から8時までの人身事故が107件発生しています。通勤時、帰宅時の車の渋滞はついイライラしてしまいがちです。車が進まないとイライラしながらの運転や、遅刻してしまうと焦りながらの運転は危険運転につながります。ゆとりを持って家を出て、思いやり運転を心がけましょう。ピカット作戦で事故防止。夕暮れ時から夜間は、歩行者や自転車、自動車が明るく目立ち、光ることでお互いを早く発見し、事故防止につながります。外出時は自発光式反射材を。歩行時はライトなどが内蔵され、光が当たらなくても自ら光る自発光式反射材を着用しましょう。夕暮れ時は早めのライトオン。自転車や自動車のライトは暗くなる前に早めの点灯をお願いします。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505。 情報ステーションプラス。障害者余暇支援事業ハッピーの輪、参加者を募集します。ハッピーの輪は、障害のある方が趣味やスポーツなどの各種イベントを通して楽しみながら交流を行う障害者余暇支援事業です。平成27年度に実施する行事は4月11日土曜日から全20回行われます。ぜひご参加ください。対象、町内在住、在勤、在学の18歳以上の障害のある方で、集合場所まで自力で来て自力で帰ることができる方。申し込み方法、行事ごとの参加費と保険料、一人につき年額500円を添えて、相談支援事業所遊運、遊運寮内、下長久保 1122-2、 または役場福祉保健課の窓口で直接申し込んでください。電話で予約することもできます。申し込み期限4月10日金曜日。最小最高人数5人に達しない行事は開催いたしません。日時や内容に変更が生じる場合があります。申し込み者多数の場合、参加人数を制限する場合がありますので、早めにお申し込みください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、相談支援事業所遊運、電話 941-6015、 福祉保健課、電話 989-5512。 長泉町観光写真コンテスト結果発表。第28回を迎えた長泉町観光写真コンテスト、今年も多くの作品の応募がありました。応募総数70点の中から次の方々の作品が受賞しました。なお、入賞作品は3月24日火曜日から長泉観光交流協会事務局で展示します。最優秀賞、 江藤和夫さん、なめり、第、逆さ富士。優秀賞、勝俣康明さん、下長久保、第、金秋。カルタ賞、吉岡五郎さん、沼津市、第、10月の空に。ジオサイト賞、羽賀信義さん、なめり、第、新緑のジオサイト。戸狩停車場賞、高野博夫さん、下戸狩。入選、西島義明さん、中戸狩。高橋豊さん、下長久保。松崎正義さん、下長久保。藤井正勝さん、下長久保。小南康夫さん、中戸狩。以上の方々です。おめでとうございます。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話988-8780。ベルフォーレの施設予約方法が変わります。町民の皆さんからいただいたご意見をもとに検討を重ねた結果、これまで施設予約は先着順で行っていましたが、4月からより公平性を重視した抽選による予約に変更することになりました。新しい予約方法。1、抽選参加票を提出。提出期間、抽選日の10日前から前日の午後5時。提出場所、ベルフォーレ。ファックス、E メールも可能です。抽選参加票はベルフォーレで配布しているほか、ホームページからダウンロードすることもできます。抽選参加票の受付後、受付番号を連絡します。利用希望日時が重複した場合のみ抽選を行います。2、抽選結果の発表。発表方法、抽選日正午にベルフォーレのロビー及びホームページへ受付番号を掲載。3、当選された方は、抽選日から7日以内に利用申請書の提出及び利用料の入金を行ってください。入金確認後、利用許可証を発行します。抽選日について、ホール、利用日の1年前にあたる月の初日、イベントホール、会議室など、利用日の6ヶ月前にあたる月の初日、抽選後の空き室の予約、抽選後、空き室となっている施設は先着順で予約を受け付けます。受付開始、抽選日の午後1時から、受付期限、ホール、利用日の30日前まで、イベントホール、会議室など、当日まで、受付方法、ベルフォーレへ利用申請書を提出、ファックス、E メールも可能です。電話では、空き状況の紹介のみ受け付けます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話989-0001。お詫びと訂正、2月1日号11ページ、新年の厄払いを祈り、どんど焼き開催の記事中に誤りがありました。ボーイスカウト長泉第1弾は、ボーイスカウト長泉第2弾でした。お詫びして訂正いたします。情報ステーション、お知らせです。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。めまいや耳鳴り、聞こえに関する悩みなど、耳や鼻のことで気になる症状のある方、その他体調のことで医師に相談してみたい方など、お気軽にご利用ください。3月の相談、時3月26日木曜日、午後1時30分から午後2時30分。ところ、ウェルピア長泉、担当医、内藤睦夫医師、内藤耳鼻咽喉科クリニック院長、耳鼻咽喉科専門医、対象、町内在住の方、定員4人、先着順です。申し込み期間、3月6日金曜日から24日火曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。水痘、水疱瘡の予防接種はお済みですか？ 対象者と接種回数。1、1歳以上3歳未満2回。2、3歳以上5歳未満1回。接種期限が平成27年3月31日までです。すでに水疱瘡にかかった方、水痘予防接種を受けたことがある方は対象となりません。接種には町から郵送されている接種券が必要です。紛失した場合は再発行の手続きが必要になりますので、母子健康手帳を持参し、健康増進課へお越しください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。新たに4月から下水道が使用できる区域を公開します。新たに4月から長泉町公共下水道を使用できるようになる区域が地図などで確認できます。新築などを予定している方はご確認ください。期間、3月16日月曜日から31日火曜日。使用及び処理を開始する区域。上尖、滑り、下尖の一部。公開場所、上下水道課。問い合わせ、上下水道課。電話、989-5524。水質検査計画を公開します。皆さんに安全でおいしい水道水をお届けするため、具体的な対策などをまとめた平成27年度水質検査計画を策定しました。この計画は上下水道課で閲覧できるほか、町のホームページからダウンロードすることもできます。問い合わせ上下水道課、電話 989-5524。次は募集です。子どもの言葉教室参加者を募集します。言葉の指導経験者による個別指導を行います。時4月からの毎週月曜日金曜日の午後1時10分から午後5時、1人50分です。ところ泉の里、講師中村真理子さん。対象、言葉についての遅れや発音の不明瞭などが心配される町内在住の子ども、3歳から小学2年生とその保護者。定員24人、先着順です。参加費無料。申し込み開始3月13日金曜日から。電話でお申し込みください。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5529。審議会などの委員を公募します。審議会名。1、納税推進委員会、税務課。活動内容。税の期限内官能の推進や正しい税の知識の普及などについての活動。任期、平成28年3月まで、欠員募集です。開催予定。年3回程度、1回2時間程度です。原則平日休日の昼間です。2、地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会、長寿介護課。地域包括支援センター及び地域密着型サービスの円滑かつ適正な運営に関する審議。任期、4月から平成30年3月までの3年間です。開催予定、年2回程度、1回2時間程度、原則平日の昼間です。対象、1、2、いずれも1年以上町内に在住する18歳以上、高校生を除くの方で、任期中、町の他の審議会などの委員でない方。募集人数、いずれも1人。応募期限、いずれも3月20日金曜日まで。応募方法、所定の応募用紙を担当課へ提出してください。郵送、E メールも可能です。後日、面接などの日程について連絡します。応募用紙は担当課で配布しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。報酬など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、1、納税推進委員会、税務課、電話 989-5524。 5507 2. 地域包括支援センター運営協議会地域密着型サービス運営委員会長寿介護課電話989-5519いずれも郵便番号 411-8668 中尖828
募集を続けます。国勢調査の調査員を募集します。平成27年は5年に一度の国勢調査の年です。国勢調査は日本国内に住む全ての人を対象とした統計調査で人口や世帯の実態を明らかにすることを目的に10月1日を基準日として実施します。町では国勢調査の調査員として調査業務に理解と熱意を持って携わっていただける方を募集します。応募条件20歳以上の方、業務期間8月下旬から10月予定、申し込み期限4月30日木曜日、申し込み方法行政課へ履歴書を提出、後日面接などの日程について連絡します。調査員報酬や業務内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ行政課電話989-5500。狂犬病予防集合注射補助員を募集します。時4月15日水曜日午前8時から午後4時45分内容狂犬病予防集合注射の受付事務や注射代金収受管理など。対象18歳以上で犬が苦手でない方、募集人数3人、申し込み期限3月20日金曜日、申し込み方法暮らし環境課へ履歴書を提出、報酬など詳細はお問い合わせください。問い合わせ暮らし環境課電話989-5514。第8回スポーツダンスフェスティバル参加者を募集します。スポーツダンスとは2人1組のペアが音楽に合わせて踊る芸術性やスポーツ性のあるダンスです。今年は中村大輔プロ内田理沙ペアが特別参加します。時4月5日日曜日午後6時から、ところ勤労者体育センター、定員200人、先着順、参加費1人1500円、申し込み時にご用意ください。申し込み期間3月2日月曜日から31日火曜日、申し込み場所勤労者体育センター、電話での予約も受け付けます。フロア保護のためヒールカバーを装着してください。問い合わせ体育協会電話987-5859。シルバー人材センターで洋裁の仕事をしませんか。シルバー人材センターの事業の一つとしてリフォーム洋裁事業を行っています。時毎週月曜木曜金曜日午前10時から午後4時、ところシルバー人材センター、対象町内在住のおおむね60歳以上の方で働く意欲がある方、定員3人程度、年会費2500円、互助会費を含みます。報酬、自分が制作したものが売れた金額から事務所経費を引いた金額。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、シルバー人材センター。電話988-2670。将来の自衛隊を担う自衛隊幹部候補生を募集します。将来の自衛隊幹部自衛官パイロット要員を含むとして要請される自衛隊幹部候補生を募集します。募集コースには一般、歯科、薬剤科があります。試験日5月16日土曜日、17日日曜日、17日はパイロット要員のみ、試験区分大卒程度、20歳以上26歳未満で 大卒程度の学力を有する方、22歳未満は大卒見込み含むであることが条件です。大学院卒程度、20歳以上28歳未満で、平成28年4月1日現在、大学院修士課程修了者見込み含む。試験会場、東部総合庁舎、沼津市高島本町1-3。申し込み期限5月1日金曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊三島募集案内所、電話989-9111。次は催しです。介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度について知っていただくため、65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時、3月24日火曜日午前9時30分から、ところ役場西館4階大会議室、対象昭和25年2月2日から4月1日に生まれた方。内容、介護保険制度、介護保険料、介護予防などについて。直接会場にお越しください。問い合わせ、長寿介護課、電話989-5511。こんにちは赤ちゃん教室、全4回を開催します。時、4月1日から4月24日、ところ、ウェルピア長泉。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。伊豆半島ジオパーク国際県民学術シンポジウムを開催します。ジオパークが目指すものは何かを学び、ジオパークとなることで広がる地域の未来の可能性について考えるためのシンポジウムです。時、3月21日祝日、午前10時30分から午後4時30分ところ、プラサベルディ、沼津市大手町 1-4。 内容、ユネスコ地球科学部長による講演、パネルディスカッションなど。定員300人、先着順です。入場料無料。申し込み方法など詳細は県ホームページにあります。問い合わせ、県観光政策課、電話054-221-3638。 ホームページ http://www.pref.shizuoka.lg.jp/文化/bk-210/gosymp.html/。 次は掲示板です。登山ハイキングの講座を開催します。山歩きをしている方や、これから始めたいと考えている方を対象に、安全で楽しい山歩き、山での楽しみ方や、山の危機管理を主なテーマとして講座を開催します。時、3月24日火曜日から平成28年3月。月1回の机上講座、原則第3火曜日のほか、実技として登山、ハイキングを月1回、原則日曜日行います。なお、初回オリエンテーションを3月24日火曜日午後7時から8時50分に行います。ところ、三島市錦田公民館、三島市八田 973-1、県内外の山。内容、山の危機管理、山での楽しみ方、天気図、地図の見方など。定員25人、先着順。受講料1年3600円。
騎乗講座の資料代、講師代など。なお登山にはバス代、保険料などが必要です。申し込み期限3月20日金曜日。申し込み方法、電話またはファックスで氏名、住所、電話番号を連絡してください。問い合わせ、根上さん、電話、ファックスともに971-9660。伊豆一周ウォーキング説明会を開催します。伊豆半島約 500km を2年かけて歩くウォーキングの説明会です。時3月16日月曜日午後1時から、ところベルフォーレ。定員20人、先着順、参加費無料。ウォーキングに参加する場合は交通費などが必要です。電話でお申し込みください。問い合わせ、鳴坂さん、電話988-5735。佐野美術館友の会作品展を開催します。時3月24日火曜日から31日火曜日、午前10時から午後5時。なお24日は午後1時から、31日は午後2時まで開催します。ところ佐野美術館講堂、三島市中田町 1-43。 内容、会員による作品の展示、日本画、陶芸、24日から28日正午、墨絵、洋画、28日午後2時から31日。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、中島さん、電話975-0129。次はマイタウンです。歌って踊って広がる笑顔、南小で音楽交流イベント。1月26日月曜日に南小学校体育館で音楽交流イベントが開催されました。歌で遊ぼう音楽サークル食いしん坊、母親たちによる音楽サークル食いしん坊では、町内外の幼稚園保育園で歌や踊りを楽しむ公演を行っています。1月27日火曜日には桃沢幼稚園で公演を行い、園児たちと一緒に歌ったり手遊びをしたり踊ったりと楽しい時間を過ごしました。昔懐かしい遊びを満喫、豆まきと昔の遊び。1月31日土曜日に豆まきと昔の遊びが割子塚稲荷神社で開催されました。会場に赤鬼、青鬼が登場すると、集まった子どもたちは鬼は外と声を上げながら一生懸命に豆をまきました。その他、長泉町、神奈美町、清水町のオリジナルカルタを使ったカルタ大会や、剣玉や竹馬、棒駒、輪ゴム射的などの昔の遊びも催され、子どもたちだけでなく大人も懐かしいと夢中になって楽しんでいました。
マイタウンを続けます。お菓子作りで学ぼう伊豆半島ジオパークの成り立ち。2月3日火曜日に家庭教育学級の保護者を対象としたジオ菓子キッチン講座が南小学校で開催されました。参加者は小麦粉やバターを混ぜて押し固め、伊豆半島を形成する伊豆石凝灰岩、伊豆石安山岩に見立てたクッキーを作りました。教育現場の未来を支える優れた研究を表彰。2月5日木曜日に町内の幼稚園や小中学校の教職員、保育園、保育士の優れた研究を表彰する教育研究奨励賞表彰式が行われました。美しい水路を保とう、共同で水路を清掃。2月6日金曜日に長泉工業団地、長泉一式工業団地、南一式区と共同で工業団地専用水路の清掃を行いました。企業13社と区から
計25名が参加し、きれいな水路を保とうと水路に付着したゴミを取り除きました。3年間の任務完了。幼年消防クラブ修了式。2月13日金曜日にエンゼル幼稚園で幼年消防クラブの修了式が行われ、クラブ員として防火活動を行ってきた年長園児一人一人に修了証が手渡されました。年長園児はクラブの新しいリーダーとなる年中園児に法被や旗を引き継ぎ、頑張ってねと激励しました。3月16日から31日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-935-0119。 最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日月曜日、カヌキ医院、電話 931-2465、 沼津市本郷町。17日火曜日、大沢クリニック、 929-1313、 沼津市若葉町。18日水曜日、江川委員、 921-5148、 沼津市高島本町。19日木曜日、池田病院、 986-1212、長泉町本宿。20日金曜日、関外科、 921-2185、 沼津市花園町。21日祝日、東委員、 921-5520、 沼津市高沢町。沼津整形、 921-3791、 沼津市共栄町。22日日曜日、寸頭整形、 922-8855、 沼津市高沢町。近藤クリニック、 925-2420、 沼津市岡宮。23日月曜日、田沢委員、 962-1205、 沼津市大手町。24日火曜日、酒井委員、 966-1755、 沼津市今沢。25日水曜日、大城クリニック、 976-0027、 清水町道庭。26日木曜日、池田病院、 986-1212、 長泉町本宿。27日金曜日、西方外科、 921-1333、 沼津市共栄町。28日土曜日、聖霊沼津、 952-1000、 沼津市松下。29日日曜日、遠藤クリニック、 975-8801、 清水町熊井殿。おなり橋栄クリニック、 952-2525、 沼津市通り横町。30日月曜日、森重委員、 931-2511、 沼津市賀乳堂江川。31日火曜日、山本整形外科循環器科、 989-8111、 長泉町南一式。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日月曜日、大沢委員、 931-1019、 沼津市三幸町。17日火曜日、小口委員、 992-6611、 裾野市深良。18日水曜日、矢口クリニック、 973-3811、 清水町伏見。19日木曜日、菊池クリニック、989-5788、 長泉町桜堤。20日金曜日、花クリニック、 987-2000、 9145長泉町下戸狩。21日祝日、防生第一クリニック 922-0222 沼津市柳町。武藤委員 931-0088 沼津市美園町。大馬クリニック 995-1123 裾野市佐野。22日日曜日、望月委員 931-5362 沼津市下かぬき宮脇。高藤クリニック 926-8739 沼津市東シージ。大橋内科小児科 992-2800 裾野市佐野。23日月曜日、田沢委員962-1205沼津市大手町。24日火曜日、大阪屋クリニック995-3100裾野市佐野。25日水曜日、高桑委員997-0486裾野市岩波。26日木曜日、清流クリニック941-8688清水町道には。27日金曜日、森本クリニック976-5221長泉町竹原。28日土曜日、杉山病院963-4114沼津市錦町。29日日曜日、紀藤クリニック999-4810長泉町本宿。長野委員962-4450沼津市大岡。裾野赤十字992-0008裾野市佐野。30日月曜日、酒井委員975-8021長泉町竹原。31日火曜日、佐波子クリニック999-3850長泉町中戸狩。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日月曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。17日火曜日、杉谷小児科923-6543沼津市筒井町。18日水曜日、丸山小児科981-8577清水町道には。19日木曜日、西村委員971-6510長泉町下戸狩。20日金曜日、与座小児科967-5722沼津市原。21日祝日、龍神委員988-3133長泉町下戸狩。22日日曜日、大橋内科小児科992-2800裾野市佐野。23日月曜日、佐賀小児科931-3233沼津市下かぬき前原。24日火曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松。25日水曜日、田中委員921-2053沼津市高島町。26日木曜日、白十字小児科933-5111沼津市下かぬき番場。27日金曜日、原小児科962-0636沼津市八幡町。28日土曜日、古谷小児科963-0407沼津市西条町。29日日曜日、与座小児科967-5722沼津市原。30日月曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。31日火曜日、 白十字小児科 933-5111 沼津市下鹿木番場。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。21日祝日、本橋耳鼻咽喉科 972-1133 三島市東本町。22日日曜日、鶴田耳鼻咽喉科 927-3387 沼津市宮前町。29日日曜日、新富士耳鼻咽喉科 054-565-0600 富士市川成新町。眼科、午前8時から午後5時。21日祝日、本田さくら眼科 951-1365 沼津市大手町。22日日曜日、瀬尾眼科 933-9900 沼津市市場町。29日日曜日、小野眼科 929-1881 沼津市高島町。産婦人科、午前8時から午後5時。21日祝日、香山産婦人科 997-3551 裾野市岩波。22日日曜日、関谷レディース 968-6611 沼津市西シージ。29日日曜日、稲垣レディース926-1709 沼津市宮前町。歯科、午前9時から午後3時。21日祝日、塩見歯科医院 992-0202 裾野市平松。22日日曜日、ベルノキ歯科 992-7777 裾野市深良。29日日曜日、鈴木歯科医院 993-5151 裾野市平松。沼津夜間救急医療センター、電話 055-926-8699 沼津市日の出町 1-15 外科・内科・小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話 055-972-0711。三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科。平日午後6時から午後10時。土曜日午後2時から午後9時。日曜、祝日、休日、午前9時から午後9時。3月12日木曜日の内科は、高桑医院から朝日医院 966-0031 沼津市原に変更になりました。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話 055-935-0119。 これで広報長泉ナンバー1238を終わります。引き続き障害学習だより福祉長泉をお聞きください。
障害学習だよりボリューム147、発行長泉町教育委員会障害学習課、平成27年3月1日。問い合わせ、障害学習課、郵便番号 411-0943、長泉町下尖1283-11、コミュニティ長泉内。電話 986-2289、ファックス 988-7802、e メール、障害アットマーク長泉 .org。 作る喜び、見る感動、語り合う楽しみ、障害学習。平成27年 長泉町成人式が開催されました。平成27年1月11日日曜日、長泉町文化センターベルフォーレにて長泉町成人式が開催され、新成人の門出を祝うとともに、新成人代表による誓いの言葉で成人としての自覚を新たにしました。また成人式実行委員が制作した思い出のアルバムスライドショーの上映も行われ、懐かしい写真の数々に参加者の多くが楽しみました。平成27年成人式実行委員、実行委員長室伏圭介さん、長泉中学校卒業生、副実行委員長大川美咲さん、北中学校卒業生、長泉中学校卒業生斉藤俊介さん、渡辺大輔さん、大橋愛香さん、北中学校卒業生村野優馬さん、友光玲奈さん。平成27年度長泉町障害学習情報誌のご紹介。障害学習情報誌は、障害学習課で主催する各種講座や団体、また人材に関する情報をお知らせするものとして毎年発行しています。紙面では長泉ワクワク塾や男女共同参画をテーマにした長泉セミナー、高齢者の生きがいづくり推進事業くすのき学級、工芸村で工作や陶芸絵画を学ぶ各種講座のほか、地域における子どもたちの居場所づくりとなる少年少女サークルなどを掲載しています。また講師や指導者を紹介する一番星見つけた人材リスト、役場職員や地域の人材が出張講座を行うふれあい出前講座の情報もお知らせしています。平成27年度版長泉町障害学習情報誌は4月1日発行の広報長泉とともに自治会を通じて全国配布します。各地域や子ども会をはじめ、各種団体サークルのイベントなどで情報誌を積極的にご活用ください。家庭教育の日、町では毎月第一日曜日を家庭教育の日と定め、各家庭で親子のコミュニケーションを深め、家庭におけるしつけについて振り返る日としています。この日をきっかけとして、家庭の在り方を見つめ直す機会を促進し、町ぐるみで健康で明るい家庭づくりを推進していくものです。家庭教育の日には何をするの？ 1. 約束事を決めましょう。各家庭の中で挨拶をしよう、お手伝いをしようなどと親子で約束を決めましょう。 2. 触れ合いを深めましょう。親子の触れ合いを深め、互いに思いを伝え合う機会を設けましょう。 3. 約束事について振り返りましょう。親子の約束について振り返り、反省したり褒めたりしましょう。家族の役割やしつけ等について見つめ直す機会にしましょう。文化財展示館から、第21回企画展のお知らせ。文化財展示館では第21回企画展として長泉の江戸時代を開催します。江戸時代の長泉町は10の村に分かれていました。現在残っている江戸時代の文書古文書は多くありませんが、今回の展示はそれらの古文書などをもとに長泉町の江戸時代の様子について展示を行います。展示期間は平成27年6月2日火曜日から7月15日水曜日まで、月曜日は休館です。桃沢工芸村主催事業のお知らせ。絵画の日、日本画、水彩画、色鉛筆画、絵手紙、デッサンなど参加者それぞれがお好きな絵画を楽しむことができます。 油絵を覗く。絵を描いたことのない方もお気軽にご参加ください。時3月11日水曜日午前10時から正午。ところ桃沢工芸村。参加費500円。講師日本画家坂本武伝先生。対象町内在住または在勤の方。定員18人先着順です。持ち物絵の具セットメモ帳雑巾。障害学習課へお申し込みください。絵の具セットをお持ちでない方には貸し出しますのでお問い合わせください。画材描きたいものをご持参ください。写真花野菜など何でも結構です。長泉宇宙の学校子どもの好奇心に火をつけよう。長泉宇宙の学校は科学の実験工作教室と親子での家庭学習を通じて子どもの考える力を養い科学への興味を喚起するのを目的とした教室です。また学校の友達以外の人々と交流関係を築くことができる機会でもあります。 JAXA 宇宙教育センター NPO 法人子ども宇宙未来の会クーマ高専生沼津工業高等専門学校のボランティアによりスクーリング科学の実験工作教室を行います。平成26年度は熱気球や静電気の実験を行い身近な疑問について考えました。スクーリング後の家庭学習の発表では1回目は緊張し小さな声で発表していた子が回を重ねるごとに堂々と発表できるようになりました。また発表を聞いている子どもたちの表情がとても真剣な眼差しだったのが印象に残りました。なお今年度は2月8日日曜日の閉校式をもって終了しました。平成27年度も開校予定です。ぜひご参加ください。これで障害学習だよりを終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉平成27年3月1日号ナンバー195社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下隣967-2福祉会館内電話988-3920ファックス986-3794ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp 基本理念支え合うみんなが笑顔になれる街シニアクラブ長泉健康麻雀大会。シニアクラブ長泉ではお酒を飲まない、タバコを吸わない、お金をかけないの健康麻雀を通じて仲間づくり、健康づくり、生きがいづくりを行っております。2月20日金曜日福祉会館において第2回健康麻雀大会を開催しました。競技は半ちゃん3回戦得点は簡略化して実施しました。皆さん初めは緊張している様子でしたが競技が進むにつれて和やかな雰囲気となり楽しんで対局していました。主な結果は次の通り。優勝神山昌司さん、準優勝鈴木武雄さん、第3位芹沢哲則さん。次は相談窓口案内です。社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでぜひご利用ください。相談項目ボランティア相談相談日時間毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時相談内容ボランティアをやってみたい でもどんなボランティアがあるの？などボランティアに関すること、相談員ボランティア担当、電話 988-3920。 次から相談項目、相談日、時間、相談内容、相談員、電話の順でお伝えしていきます。福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。主外相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。暮らしの相談、法律、相談日、3月24日火曜日、予約受付開始日、2月25日水曜日、相談日、4月28日火曜日、予約受付開始日、3月25日水曜日、暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、植松俊彦氏、987-7680。以上、相談窓口案内を終わります。警庁ボランティア養成講座報告。1月26日月曜日と2月2日月曜日に、NPO 法人ホールファミリーケア協会山田先生を講師に迎えて計10時間行いました。講師のユーモアを交えた講話で受講者34名も終始和やかな雰囲気でした。受講者からは受容と共感、言葉にすれば簡単ですが実践の難しさを痛感しました。相手を尊重してお話を伺えるように努力したい感想をいただきました。また警庁ボランティアフラットに加入または見学したいという方が8名おり、ボランティア活動へとつなぐことができました。総ヶ原区小地域福祉活動の紹介。1月19日今年度最後の活動として、保健師による出前健康診断を行いました。18名が参加し、血圧、体組成、体脂肪、筋肉、骨、水分、骨量の3項目を測定。その結果に基づき、各項目ごとに日頃の健康管理方法について詳しい説明を受けました。日頃から健康には十分気をつけていますが、今回の測定を活かし、今一度健康管理に留意し、元気で長生きしていきたいと考えております。来年も健康診断を予定しております。多くの方に参加していただければと思います。総ヶ原区野尻明義。シニア囲碁将棋大会報告。福祉会館において2月6日金曜日、第24回シニア将棋大会。2月13日金曜日、第25回シニア囲碁大会がそれぞれ開催されました。朝9時から午後3時まで勝ち点方式、全5局の長時間にわたる熱戦が繰り広げられました。サークルなど趣味活動での練習の成果を十分に発揮し、参加者全員真剣な表情で競技しました。主な結果は次の通りです。将棋大会優勝、日吉剛さん。準優勝、鈴木孝夫さん。3位、島正夫さん。4位、足立信夫さん。囲碁大会 A ブロック優勝、野村隆一さん。準優勝、高橋優作さん。3位、宇津木徳夫さん。B ブロック優勝、高橋林さん。準優勝、渡辺信夫さん。3位、川辺信義さん。 泉の里デイサービス。長泉小学校よりカラオケ機器寄贈。2月2日に長泉小学校ボランティア委員会代表の児童3名が来所し、泉の里デイサービスにて贈呈式が行われました。長泉小学校では毎週火曜日に全校でアルミ缶やプルタブ、牛乳パックを収集しています。集まった基金で今回泉の里デイサービスへカラオケ機器を寄贈してくださいました。早速カラオケ機器を使用し、音楽を聴いた利用者様からはありがたいねと声が上がりました。身体障害者福祉会防災訓練報告。2月16日月曜日、福祉会館において身体障害者福祉会は防災訓練を開催しました。約70名の会員が参加し、長泉町地域防災課職員から地震対策講義を受けたほか、消防署救急隊員による AED 講習、有志会員による災害時に役立つポリ袋レシピの調理実習を行いました。最後のグループディスカッションでは、災害時の困りごとや日常の備えについてグループごとにまとめました。参加者からは、地震発生前に準備できることを見直すことができた、 AED で自分にできることは勇気を持ってやりたい、ポリ袋レシピは簡単なのにとても美味しかったなどの感想がありました。最後のページです。情報コーナー。災害ボランティア研修会。災害時の県の活動内容や最新の情報などを勉強して、今後の防災やボランティア活動の一助としませんか。時、3月28日土曜日午前10時から11時30分。ところ、長泉町福祉会館2階研修室。講師、静岡県東部危機管理局地域支援課。対象、災害ボランティア活動に関心のある方。参加費無料。定員50名。定員になり次第締め切り。申し込み、前日までに問い合わせ先にご連絡ください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会。電話、988-3920。なお、駐車場は限りがございます。公共交通機関をご利用いただくか、乗り合わせにご協力ください。シニアクラブに入会しよう。シニアクラブは地域の絆を大切に活動するおおむね60歳以上の支援団体です。生活を豊かにする楽しい活動をはじめとしたレクリエーションや地域を豊かにするボランティアなど社会奉仕活動をしています。グラウンドゴルフ、輪投げや健康ウォーキングなど健康活動や地域清掃、子ども見守りなど、世代間交流など幅広く活動しています。クラブ活動を通じて地域で仲間づくりしてみませんか。みんなで楽しく生活と地域を豊かにしましょう。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会。電話 988-3920。 入会申し込み、地区単位クラブ会長。優しい心ありがとう。物品寄付、寄付金のご行使に深く感謝申し上げます。また、JA 南寸女性部様から手作りのお手玉200個をいただきました。静岡県 JA 女性組織協議会65周年記念行事として取り組んだそうです。お手玉は町内の高齢者施設で活用させていただきます。これで福祉長泉を終わります。次回は3月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC